社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。
どうせだったら本気で行こうぜ。
この番組は学生の就職活動を支援する社会人大学の提供でお送りします。
まぶしい価値が待ってるぜ。ダサい失敗も。
毎週木曜日のこの時間は就職転職活動を応援、社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。出演は一般社団法人社会人大学代表理事桑名真さんです。
こんばんは。社会人大学代表理事桑名真です。本日はですね、再びビジネスライターの加藤俊雄先生にお越しいただきました。ダイヤモンド社のハーバードビジネスレビュー、商工中金発行のビジネス雑誌商工ジャーナルなどでインタビューと執筆活動を行っている方です。本日もよろしくお願いします。就活、はい、まあ、真っ只中というか、今一生懸命動いてるんでしょうけどね、
はい。
長年、いろんな企業、上場企業、中小企業の優秀な会社の社長にインタビューしてきた中で、
はい、
まあ、今の就活生はどうあるべきかというか、注意点、会社レベルの注意点、就活の時の考え方、何か注意点というのがいろんなことをお考えをお持ちだと思いますので、
はい、
ぜひアドバイスのお願いします。
はい、まずね、一つ就活生の皆さんに、注意していただきたいのは、親御さんの忠告というものをどう聞くかということなんですね。企業の採用の担当者の方に聞くと、最近親御さんがですね、かなりその就職先っていうんですかね、企業選びで左右されるっていうんでしょうか、影響が大きくなっているという声をよく耳にします。
あ、そうですよね。はい、
ですから中堅企業でですね、今伸び盛りだけれども社名自体はそれほど売れてないという会社の採用担当者の方なんか、この学生さんは絶対欲しいという人をですね、採用しても、実家の方に帰ってからですね、すいません、親が認めてくれませんでしたと言って謝りに来る、内定を、ね、断りに来るという例が増えているというふうに聞いています。ただ親御さんのそうしたアドバイス、もちろん自分の息子が可愛い、娘が可愛いからなんでしょうけれども、少しこれは注意が必要かなと思います。というのも、一つはやっぱり世代が違うんですね。親御さんの世代というのはやはり自分のご体験をもとにしたアドバイスです。言うなれば、過去20年30年のその日本のビジネス界はこうだったよというようなアドバイスが、体験が元になっているんですけれども、じゃあそれがこれから22歳の学生さんの20年にそのまま当てはまるかというと、私は全然当てはまらないと思います。
確かに親御さん結構出てきますね。出てくるっていうかね、はい、話に出てくるんですよね。
そうです、そうかもしれませんね。
結構ある意味厄介っちゃえば厄介、はい、我々は中小企業じゃないですか、
はい、
でやっぱりなんか安定だとか、はい、有名だとかっていうところに行ってもらいたいのが実際は親の心理らしく、
はい、
っていう顔をされるというか、以前私親御さんに会いに行って、
はい、
直接会いに行くと、どうぞこの社長だったらみたいな話をよく北海道とか結構私も行きましたから。
あ、そうなんですか。
行くとコロッと変わるんですけど、話だけだとやっぱり知らない会社に関しては、はい、どうも大丈夫なのかよみたいなことを思っているらしく、
はい、
なんかやっぱり有名じゃないとねっていうのはあるんでしょうけど、
はい、
この有名じゃないとねっていう親御さんのこの気持ちっていうのは、
はい、
子供のことを思ってのことだけに僕は厄介じゃないかなと思うんですよね。
そうですね、
はい、
はい、今の大企業、中小企業、そのまま比較するとですね、それは大手企業の方が、退職金だとか福利厚生の面から言えば断然勝っています、
はい、
今はね、現時点で、現時点あるいは過去20年、ただこれからの20年はどうかとなるとまた別問題ですから、そのあたりは、学生さんがやっぱり自分を確立した上で、惑わされないようにして、自分で決めるということが必要ではないかと思います。
ただば親は一生懸命自分の子供のことを思って、それを、はい、いや知らないよとも言えないと思うんでね、それどういった形で親のアドバイスを聞いて、どういったところを自分の考えで突き進んでいったらいいのかなんていうのも、ちょっと曲の後に教えてください。
はい、わかりました。
就活においてはやっぱり親の言うことを聞きすぎるとまずいんじゃないかという話で、まあ、時代が違うってよく言いますよね、
うん、ね、そうですね。
でどういうふうに時代が違うって分かりやすくちょっともう少し教えてください。
はい、一つは、人材の流動化ということが昔より進んでいるということです。
人材の流動化、
はいはい、親御さんの時代というのは一つの会社に入ったらもう定年まで勤めるということが美徳とされていました。ところが、まあ、今はその本人が勤めたいと思ってもなかなか定年まで勤められるような状況じゃ企業ではありません。自分のそのスキルっていうんでしょうかね、そのキャリアを積んで、どんどんとその自分の持っているキャリアを生かして仕事するというような時代になっていますから、
うん、
会社からですね、どんどんとこう2年ごとにこう転勤だとか部署替えだとか、いうことをされてですね、まあ、駒のようにまあ、働かされるということに対してですね、若い人はなかなかついて、来れなくなってきましたので、うんうん、そうですね、若いうちの転職というのが昔に比べると圧倒的に増えていると思います。
なるほど。いや、俗に言う年功序列制なんていう言葉も昔ありましたよね、
はい、
今はほとんど聞かなくなりました。死後になったようですけど。
いや、そんなことはないですよ。そんなことないです。はい、やっぱり大手の古い企業は未だにやっぱり年功序列が残っています。
ただその年功序列制が残ってる会社っていうのもちゃんと入れる環境があって、はい、ちゃんと長く働いていても給料がもらえるシステムっていう仕組みが働いてるわけですよね、裏方では。
そうですね、まあ、もちろん企業にもよるんですけれども、うん、ただこれだけ経済の状況、まあ、日本の状況が厳しくなるとですね、そうした旧態以前の体質を持っている会社が今後伸びるとは私には思えないですね。
ですよね、
はい、うん、
最近のニュース見てても大手がね、はい、外資に、まあね、M&A で吸収されたりとか、ね、いろいろテレビで頭下げる社長がいっぱいいるわけですから。
そうですね、
うん、ああいうのを見るとこれ聞いてる方親御さんもいらっしゃると思うんですけど、
はい、
安定したところに行ってほしいなんて言っても今の就活生45年さらに50年働かなきゃいけないわけですよね、
はい、
50年間安定する場所があるかというと僕はないと思うんですけどいかがでしょうか。
そうですね、今これから今20歳そこそこの方がその60、まあ、その頃はおそらく70歳ぐらいまで現役として働くことになるかと思いますけれども、その50年を一つの会社で全うするということはまずありえないんじゃないかなと、まあ、一部のごく一部 の、 その社長だとか、まあ、専務とかになられる方は別でしょうけれども、
はい、
その他の方はやはり奮い落とされていくのが大手企業の現状だと思います。
ということですよね、わ、はい、かりました。じゃあ親御さんの安定志向はやっぱ危険だから、ね、全部話聞くよりも、まあ、それなりに。で最後に質問です、
はい、
加藤さん、当然今当然、はい、就活生よりも大きなお子様がいるぐらいの年齢なんでしょうかね。
ええ、そうですね。
もし今就活生のお子さん娘でも息子でもいいので加藤さんが抱えているとするならばどのようなアドバイスをします。いろんな業界のことも知ってるっていうことも踏まえて、
絶対に入らない方がいいという会社だけは教えますけれども。
なるほど。
あとはもう個人の本人の希望に私は任せます。
なるほど。こういうところがいいんじゃないじゃなくて、はい、こういうところだけは絶対ダメだ、
うん、
それ以外はあと自分で選ぶ、
まあ、ダメだというよりもこういう実態があるよっていうことは教えて、まあ、それを承知で入りたいというんであれば全然問題はないと思いますけど。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。社会人大学語録適材適所会社選び編。適所はどこか、つまり良い会社はどこか、会社選びの感覚は皆さんこうだろう。その前にあなたは適材になる努力をしているか。社会人大学就活応援課では就活生からのメッセージを募集しております。メッセージの宛先は info@社会人.jp までお願いします。社会人の社は SYA です。また社会人大学語録ツイッターでも配信してますので社会人大学就活応援課フォローをよろしくお願いします。
社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。この番組は学生の就職活動を支援する社会人大学の提供でお送りしました。